る細胞
Music and Science Podcast。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサードでお送りいたします。
こんにちは、タツです。
こんにちは、ゆりかです。
今回はですね、アメリカのコミュニティ活動をしている京子さんの話があるんですが、まずその前に、前回前々回と出てもらったロジック計算、物理学、うん、数理物理学のロジック計算ね、いや多くの方に聞いてもらったみたいです。結構難しいと思ったんですよ。だって、うんうん、数理物理と理論物理って、理っていう字がね、4つもあるの。断りの、4つも断りがあって、数理物理と理論物理って言われて、ん？何の話？みたいな感じでしょ？
うんうん。
でもね、この中に、まあ、彼のね、情熱ありましたね。やっぱり本気で数学をやる。本気で数学を愛する。物理とね、数学の、この、世界を作ってる、その根本を表現する。なんかね、数学は言語だって言うんだよ、彼は。
だから私ね、うん、中学、高校の時に知りたかったなぁ、うん。もちろん私には、素敵な数学の先生がいっぱいいたんだけども、うん、ロジック系っていうアングルから、うん、数学ってものを知りたかったなぁ、中高生の時に。だからね、私たちの子供たち大好きなのよね、うん、ロジック系のことね。
そうね。彼のストーリーの中で、やっぱり印象に一番残ったのが、中学校の時にブックオフで感覚的にね、
うん、
相対性って書いてあった本を一冊買ったのよ、うん。それがかっこいいなと思って。
相対性についての本ね。
そう、それが本当の意味で理解できたのが、うん、博士課程の終わるところので、本当の意味でそれを理解して今夢中になってるっていう話が僕は心に残りました。やっぱ中学生ぐらいの時に自分がこれはかっこいいな、すごいなと思ってたものが、
うん、
改めて見て、これは本当にこう自然現象みたいなものを司っている大事な理論だったんだみたいなことを彼が気づいたっていう話でしたね。
うん、
で、まあ、ポッドキャストの話をすると、宇宙話の佐々木亮さんが話してた時にも、やっぱりこう宇宙のね、研究をする段階になって、小学校、中学校、高校とね、一生懸命学んできた数学とか、科学っていうものの本当の意味、価値を最新研究とか様々な宇宙の原理の中にそれが使われていて理解するために必要だった勉強だったんだって気づいた時に勉強してきてよかったなって本当に思うと。
もうそこはね、うん、私たちのポッドキャスト界の共通しているところかもしれないですね。
そうですね。もうポッドキャスト界いろんな方々喋ってますけど、これ勉強していくとこんなに面白いとこまで行くんだよっていうのをそれぞれの熱量で話してくれてるんでね、うん、これがポッドキャストやる大きな意味かもしれないですね。
そうね、
それで聞いてくれてる人たちが、うん、ああ面白そうだなと思って、
そう、大きなムーブメントになるといいなと思ってるの。受験っていうものでいろんなものを切りすぎてると思うのね、うん、で大人になってからもこう例えばロジック系の話を聞いた時に、うん、私数学得意じゃなかったからとか言うじゃない？
諦めてたとかね。
あれ、うん、あれいらない情報なんだよね。いらない情報って何ていうのあれ、ああいうことを議論したいわけじゃないんだけど、うん、でもいかに受験勉強とか成績っていうもので心が傷ついちゃって次の情報を手に入れられない人が多いっていうところはあるじゃない、うん、
点数がいいか悪いかでね、人を判断するものじゃないよと。
そうそう。
本当は数学とかそういうものって人をね、こう物差しで測るためのものじゃないよと。そうじゃないよと。本来的には自然現象とか表すための学問だったのに、テストになっちゃうとね、人を良し悪しに判断する物差しみたいになっちゃって、
あとなんか
嫌いなものになっちゃうよね。
文系と理系っていう分け方もすごくおかしいよね。
あ、ないからね、あんまりね、アメリカでは。
アメリカではないよね。うん、日本でしかない言葉だよね。うん、
だから、そういうのもあるよね。研究とかさ、科学ってこの人たちのものでしょみたいな。そうじゃ、そんなことないんだよね。よく考えてみて、うん、病気になったらさ、みんなのものってあるしさ。
うん、そうよ。
突然さ、病気になった時にさ、こう、生物学は怖いもの、苦手なものと思ってたから、病気のことも調べたくないとかって思って、そういう人もいるんだって。
そっ か。
うん。だけど、そうね、そういう偏見を持たないでね、ちゃんと興味を最初から持っててもらって、知識もね、しっかり正しいものを持ってれば、突然コロナみたいなのが起きた時にもうパニックにならなくて済むじゃん。
うん、本当なんだよね。ね、
子育てが始まった時にも、こう子供っていうものをどう扱っていいかとかっていうのも、結構生物学のバックグラウンドがあると、受け止めやすいよね。
うん。
ああ、ちょっと今回の話、アメリカの話になるけど、アメリカの今度生活の中で困ることってやっぱ保険制度、医療制度が難しいっていうことなんだよね。
難しいね。うん、
特に日本と大きく違うのが、その、額が大きくて、
うん、
そして保険が、効く保険と効かない保険があって、
うん、
で、請求書も病院側から来て、さらに保険側からも来て、うん、どっちに払えばいいのみたいになっちゃって。
うん、
みんな困ってるらしいのね。それをコミュニティで支えていこうという活動の、まあ、一つが、京子さんもやってて。京子さん自体が、アメリカに来て、結構すぐ出産になっちゃってね、数年後ぐらいに出産になっちゃって。
うん、
なんかアメリカに慣れてないまま出産で、なんか仕組みがよくわかんなくて、で、本当に困っちゃったなって。
あ、そう。
それが、そのコミュニティを作るきっかけになってるとか、そういう話をいろいろしてもらいました。まあ、ゆりかさんも、これまでね、出産とかで困ってる人たちに、一緒にね、病院まで行ってあげたとか、そういう貢献があるのを僕の方からもねお話しさせてもらった。
いやいや、それは、うん、私が大変な時に付き添ってくれた日本の人たちがいっぱいいたの。
ね。
うん。
だからそうやって支え合いするじゃんか。でも、うん、最初さ、日本からアメリカに来た時にさ、アメリカの人たちと仲良くするために日本人コミュニティとはまあ別に一緒にならなくてもいいやみたいな思いで、うん、日本人コミュニティを避ける人たちも多いんだって。そうすると最初の頃に、うんね、うん、得るべきさ、いろんな情報とかがなかなか得られなかったりして。
そうなのよね。
やっぱアメリカ人は、そんなの当然だからいちいち教えてくれなかったりするわけ。その最初に登録が必要だとか、さまざまこういう書類が必要だとか。
そうそうそうそう。システムが違う上に乗っかってる人たちだから、うん、外国人っていうのは、うん、アメリカのシステムに必ずしもフィットしないのよね。
うん。だからそういうので、困る人たちのためにコミュニティ作りって大事だね、みたいな話をしてます。
いや、本当よね。
うん。だから、まあそういったのも聞いてほしいし、まあね、本当は僕がさ、本当は授業で、アメリカの大学で、ジャパンヘルスケアプロフェッションって言って、日本とアメリカの医療制度の違いを説明する授業を5年間やってるでしょ？
うん。
ああいった専門的な話とかも入れれたらいいんだけど、なんか今回は京子さんにね、京子さんの活動を語ってもらうっていう回になってるんで、そっちになってますけど、
うんうん、
本当にこの医療制度の違いっていうのは、アメリカの方だけじゃなくて、様々な国から来てる留学生もすごいびっくりするのよ。僕はそこでゆりかさんの日本での出産とアメリカでの出産のやつ、何も格差全部お話しさせてもらってます。
うん、
はい、多くの生徒さんたち、医学部の生徒さんたちに広げちゃってますけど。
あ、違いがね、うん、明らかだからね。
そう、だって実体験がやっぱり一番彼らに響くみたいで、それで、高評価いただいてます。
本当に？
はい。
そしたらもう一つ、
はい、
出産、なんかはもうとっくの昔で忘れちゃったことだったんだけど、うん、未だに続いてるジェミ先生との関係っていうのがあって、うん、まずは息子が日本から来た時に小児科を探さなきゃいけないって言って、うん、
それはジェイミー・マッキーバー先生の話ですね。
マッキーバーね、うん、ジェイミー先生をたまたま保険でヒットして、すぐにアポイントが取れる人っていう風に見つけたところ、うん、ジェイミー先生は医者になりたてだったのよね。
うん、そうね。
そう、なりたてだから空きがあったわけよ。
うん、
そこにスッと、息子が入って、そっからジェイミー先生との関係が始まって、2歳だったでしょ、はい、
16年ですね。
もう16年。はい、じゃあ今度は、2番目が生まれるときに、もうお腹大きくして、息子の、うん、アニュアルイグザムだから、年に1回、ジェイミー先生のとこに行くんだけど、
ね、
病気じゃなくてもね、
う
ん、体重身長を測ったり、今どういう状況かなんていうことを保険でカバーされる年に1回のこう健康診断、
うん。
で、その時に予防接種なんかも受けたりするんだけども、うん、で、そこがジェイミー先生が全部予防接種のこの日程を決めてくれるわけよ。
うん、
何ヶ月おきだ、何年後だとか全部レコードがあって、で、まあそのような時に私がついていくとお腹が大きくて、あら、いつ出産なのなんて話になると、2月です、なんて出産の予定ですって。そしたら分かったわって、この赤ちゃんも私が責任を持つから、なんて言われて、うん、なんて言って、で、今度受付に行って、じゃあ赤ちゃんの出産予定日と病院とその産婦人科医の名前を載せるわけさ。それだけだと思ってたの。
うん、
そうしたらね、
うん、
2番目が生まれた、もう2時間後ぐらいよ、うん。ジェイミー先生が病室まで来てくれたのよ。
そうね。
そう。そっから、ジェイミーと私の娘の関係が、生後2時間の時から、小児科医と子供の関係が続くの。そして今、ね、子供中学生だから、ずっと続くのよ、それが。
すごいよね、
うん。
ずっと見に来てくれるし、その場にも来てくれるし、前の検診からの情報も全部交換されてて。
全部交換されてて。
私はあなたたちの家庭医だからみたいな感じでね。小児科医なんだけど、そう。うん、
そう。だから、そういう仕組みがずっと続く。
多分あ、それでね、最近、うん、ほら、うちの息子17歳になって検診受けたんだけど、今回はジェイミーに、ちょっとお父さん外で待っててって言われて。ジェイミーと二人でね、例えば心の心配事がないかとか、親との関係は大丈夫かとかっていうのも、僕は彼のプライバシーのために僕は外に出されて。
お父さんはしばらく検診に行ってなかった様子ですね。
はい。
12歳から始まります。
あ、そうなんですね、はい。12歳からもうお医者さんとお互い。
1対1だね。うん。お母さん席外して、お父さん席外してって言われて、心のことだったり、と体の成長のことだったりを、と1対1でお話しするわけ。
あ、素晴らしいね。
うん。そうよ。から、
うん、
うちの息子はいつジェイミー先生から卒業するんでしょうね。大学生まで続く関係なのかな ?21 歳まで行っていいのかな、
まあ、小児科だけど、大きくても来てる子いるからね。
いるよね。うん、そう。あ、それのように、うん、アメリカの中にいると、医者とその関係性とか、保険の関係性とかっていうのは、ものすごく自然に進むんだけど、うん、突然、例えば中学校から小児科医を探すなんて言ったら大変なことが始まって、うん、まあ、大変じゃないんだけども、うん、こう、仕組みに乗っかれないっていうのが、こう、もどかしさを思うだろうなと思って。
ああ、思った以上にみんなその、小児科医を見つけるための労力というか、努力をすごいしてるよね、こっちの国の人たち ね。やっぱり本当に大事なところって、家庭医とか小児科医を簡単に見つけられると思ってやってる人たちはあんまりいなくて。みんなしっかり探してるね。
探してる。
で、合わないと思ったらすぐ帰るしね、うん。
そこはカウンセラーとも関わってくるから、心のこととかとも関わってくるから、そうすると日本では、日本と同じような
考え方とはちょっと意識の、ね、うん、気を使ってるところがちょっと違う気がするね。
うん、
まあそういったね、違いみたいなのもあって、そのコミュニティの話とかしてますんで、じゃあ今日は京子さんの回聞いていただければと思います。
はい。
それではお聞きください。
奏でる細胞。
絵描きで在米鍋会の運営、そして様々な形でね、そういったコミュニティの活動もされていますし、記事なども書いている京子さんに来ていただきました。京子さんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
いや、本当に嬉しくて、その、僕たちにこのポッドキャストスタートした時の、一番最初にこう、発信を広げてくれた時に、はい、僕たちのリスナーがすごく増えたのが京子さんのコミュニティを介してだったんですよ。
そうですか。よかったですね。は
い、本当に多くの人たちが集まってる、このツイッターコミュニティをされてるじゃないですか。
はい。
ちょっとまずこれからお話しさせていただきたいと思うんですけど、
はい、
ハッシュタグで在米鍋会、はい、4文字熟語ですよね、
はい、4文字熟語ですね
これを入れるだけでいろんな人が集まってくるっていうこの仕組み、
はい、
もう画期的だなと思ったんですけど、ちょっとこれがどう始まったのかっていうところと、どんな思いがあるのかっていうところをまずお聞きしたかったんですけど、
はい、
大丈夫ですか？
在米鍋会はですね、ツイッターで、ね、在米日本人が集える日本人コミュニティなんですけれども、うん、最初に発足したのは2018年のちょうど11月ですね、
はい、
だったんですね、うん、だから今年で5周年目
?5 周年
そう。
お
なんです。もうすぐ5周年。11月18日だったかな。
ちょうどですね。配信その後になっちゃうかもしれ
ないですけど。大丈夫です。ですね、
はい。
で、その時に、昔は在米鍋会第1回、2回とか行って開催してたんですけど、アメリカの、はい、例えばサンクスギビングとかクリスマスとか、連休に重なる時に、うん、そのハッシュタグをつけてみんなで、普段の、うん、悩みや相談や分からないことなどをつぶやこうっていう。うん、で、分かる、
ね、
答えが分かる人は、その後のリプ欄に、みんなで答えを書いてってあげようとか。
いやー、うん、点火って始まるじゃないですか。点火って始まるともね、ワクワクする。ワクワクするんですよね。
そうなんです。で、前はね、 連休の時に主にやってたんですけど、今はあのツイッターのコミュニティ機能も使ってグループを作って、はい、そこで一年中やってますね。で、普通のツイートでもハッシュタグをつけてあのツイートしてくだされば、私が時々見回ってあのリツイートしたりしてますので、今はあのいつやってるとかじゃなくて、いつでもやってるようになりました。
ちょうどね、なんか、ゆるさがいいんですよね。その、うん、すごい決まってるわけじゃなくて。
はい。
なんか、ルールとかもそんなに厳しくないんですよね。ルール。どうやって参加すればいいんですか？
そうですね。ルールは一応、はい、参加資格みたいな、あの、ルールは、私のホームページの方に貼ってもあるんですけど、はい、そんな厳しいものではなくてね、はい、迷惑行為とか、誹謗中傷しないとか、その程度なんですけど、はい、アメリカに今住んでる方、今まで住んでた方、あとこれから住むぞって言って準備されてる方、そういう方が、はい、アメリカの暮らしの疑問とかを、知りたいっていう。
なるほどね。でも結局みんなですね。
みんなです。
みんな楽しみたい方はみんな参加できるって感じですね。
そうですね。はい。
これからアメリカに来たい人でも、
はい、
今後、前にいた方でも、いてもいいんですもんね、
う
ん。
そうなんです。前にいた方も、時々話しかけてくださるので、
はい。温かいなと思って。
うん。楽しい。
で、結構すごい人が、たくさん、いらっしゃるんですよね。
なんかコミュニティの方は1100人ぐらい今いて、
うおー、すごい、うん。もう転嫁はしないんですか？ 5 周年で転嫁しないんですか？
しますかね。やっぱり、なんか、そういう、イベント的な感じで盛り上げた方が、やっぱり、やりやすいですかね、
はい。新しい人はもしかしたら入りやすい。僕は、入ったきっかけが、
う
ん、そのなんか転嫁されてるぞと思って、はい、なんだこの鍋会っていうのはと思って、それで、ポッて、なんか、自己紹介したらいいねつくのかなと思ってやってみたら、うん、なんか20とか30とかついて、
うん、
あれこんなに普段つかないのにと思って、
ね、見てる人が多いですよね。
ねえ、だから嬉しいと思って、うん、なんか自己紹介をする機会がツイッターの中であるって、
うん、
なかなかなくないですか？ないです
。その
今自己紹介 OK ですよみたいなのが、うん、だから転換の時にできたんで、
うん、
あれはなんかいいかなと思って。で、そこで仲良くなった人ももちろんいて。
う
ん、
じゃあ今度はサンクスギビングの時自己紹介やりましょう。ちゃんと。転換。
転換やりましょう。
転換やりましょう。
あれなんですよね。忙しい時は忙しいし。
忙しいって見逃してたとかね。旅行行っちゃってたとか。
ね、うん、わかりますよ、これ。ああいうのも世代交代とか、運営をみんなでやるとかが大事ですよね、ワイワイね。
ね。
一人の人に負担かかんないようにね。うん、
まあ、ほとんど、負担かかんないんですけどね。
あ、そうなんですね。
そうです。
あれ、在米鍋会の、この語源というか、うん、どうして鍋会になったんですか？
鍋会の名前はですね、みんなで考えてた時に、こういうね、はい、ハッシュタグを何か作ってみんなでつぶやいて、情報交換できたらいいねって話は結構前からあって、で、それで、はい、ツイッターのユーザーの、スマティさんという方がいらっしゃるんですけど、はい、その方が命名してくださいました。
いや、いい名前ですよ、これは。
ね。
スマティさん、センスある。
そう、すごい、センスある。
はい。
四字熟語だし、長いとね、はい、文字数とか言っちゃうし。
鍋っていうのが、僕たちの地、僕、宮城県出身なんですけど、なんか、宮城県とかだと、秋ぐらいに、芋煮っていうのがあるんですよ。うん、
はいはいはい、
鍋会みたいな。
はい。
秋田はもう鍋っ子遠足っていうのがあるらしいんですね。
すごい。楽しいですね。
鍋をなんか背負って遠足にしに行くみたいな。うん、だからもう鍋会っていう鍋が。
背負っていくらしいです。
背負って、はい。僕らも昔はその芋煮会って、こう鍋を持ってみんなで河原行ってやるみたいなやつだったんですけど、うん、もう最近は鍋セットみたいなの置いてあるんですよ。コンビニとかで、その河原の目の前で鍋セット借りれるみたいな。はい、
すごい文化になってるんですね。
そうです。もう、身軽に行って、その場で借りてやって、あとすぐ帰ってこれるみたいな、身軽に帰ってこれるみたいな、新しい文化になってるんですけど。
ちょっと日本でオフ会やるときはそこでやりましょう、みんなで。そこのコンビニで借りましょう。
やりたいですね。はい、
うん。
オフ会もやってらっしゃるんですか？
皆さん、ちらほらお友達になった人とかは、やってる様子がついて、
あ、いいですね。
流れてきますね。
ここで、鍋会があったから、情報を得られて、アメリカに来る前とか来てから困ってること、助かった人たちいっぱいいると思うんですけど、
はい、
なんか京子さんが知ってる、 もうこんな大変だったのが鍋会のおかげで助かったみたいなお話、自分のお話でもいいですし、はい、周りの方のお話でもいいんですけど、ちょっとあったら、
う
ん、
そうですね、
教えてほしいですね。
なんか一番よく目にするのが医療費の、
はい、
ご請求とか、これこういうケースは払っちゃいけないよとか、こんな高い時はこうやって、はい、交渉というか間違いかもしれないし、交渉して下がる場合もあるから頑張ってとか、なんかそういう話が、お金に関係する、うん、ことが。
額がでかいんですよね、アメリカね。
レントゲン、ね、CT、腕の骨折の CT 取って6000ドルとか7000ドルとか言われた人がいて。
腕の骨折のレントゲンで、うんうん、
いろんな角度から多分取ったんじゃないですかね。なんか、
はい、
うん。で、保険が複雑じゃないですか、日本人からすると、うん。日本で育っちゃうと、どこのお医者さん行っても、はい、ねえ、そんなにかからないし。
そうですね。
大病をして、ね、ものすごい治療をしても、高額医療保険とか、
はい、はい。
ね、なんかマックスが決まって、ね。いや、わかりにくいです。はい。だから、本当に何百万円も払わなきゃいけなくなるっていうことは想定して生きてないっていうか、はい、うん。で、それがアメリカでは起こるので、
はい。
本当に医療費怖いですよ。
そこでやっぱり情報交換で、それが違うよとか聞いた方がいいよとか、うん、そういう話を相談し合って解決していくってことですね。
うん、なんか、ね、一人で何も知らないで電話で交渉しようとか思っても、拉致がね、はい、開かないのかなとか不安だけど、
はい、
こうやると、開けるんだよって、ゴールが見えるようなことをね、体験談で教えてくれると、随分心が楽になりますよね。
結構鍋会の中ではあれですか、新しい人がポンと来てもみんな優しく答えてくれるって感じですね、
うん、優しく答えてくれる人がいっぱいいますね。在米で皆さん苦労してるから、うん、大体の人は優しいですよね。
なるほどね、そうですね。まあ、京子さんも僕もアメリカ10年以上いるんですけど、うん、やっぱコミュニティのこういう在米鍋会もそうですけど、それが大事っていうふうにご自身で思ったってことなんですか、
う
ん、
そうですね。私の場合、結婚してすぐ仕事をしないで家にこもってしまったので、
はい、
その時に子育てに関係することとか、うん、必要な情報が得れないと。で、うん、周りのアメリカ人の人に聞いても、ポッと来た日本人だからわからないっていうことはわかってもらえないじゃないですか。なんか、アメリカ人にとってはもう当たり前だから説明する必要もないと思って会話が進んでるけど、アメリカ広いですから日本人会とかに入ろうとか探そうとか思ってもないんですよね。
はい。ねえ。いや、わかりますよ。はい。
で、すごく子育てとか心細かったので、情報交換は大事だと思ってこう。
いや、わかります、うん。僕の方にも日本人会はあるんですよね。うん、で、もちろん助け合いの感じはあるんですけど、企業の方々が多くてですね、うん、その企業に関わってる方々のなんか壁みたいなのを最初感じられて、で、それをなんとか変えようとしたというか、まあ、僕たちの方からアプローチしたっていうのもあるんですけど、そういうので少しずつその企業の方々と企業を返さないで来てる人たちが、まあみんな、集まれるようなものを作った方がいいなとも思うんですけど、地域でやってもね、うまくいく時もあるんですけど、人によってて、毎年新しい人来たら他の人たち帰っちゃうじゃないですか。
うんうん、
その流動性の中で、一時期コミュニティがうまく成立しても、数年でなんか消えてしまったり、うん、中心になる人が他に移られてしまうと、なんか盛り上がんなくなっちゃったりっていうのがあって、だからそういう意味で言うと、オンラインにね、鍋会みたいなのがあるっていうのはすごくまずいいなと思ったんですね。
うん、ですね。
で、でも、やっぱ僕もそのちょっと田舎のインディアナっていうか、の場所なんで、まあ京子さんもこの中西部に、最初来た時にいて、そこで子育てをしてる時って、やっぱりなんか、ちょっと断絶されるというか、社会とのつながりから少し離れちゃうじゃないですか。うん、だからそういう時に自分でなんかこう、変えたいと思ったってことですか？
そうですね。まず、人と話して、こういう時どうするんだとか、
はい、
知ってないと不安で、しょうがなかったですね、その時。
ねえ、ちょっとコミュニティとね。日本も日本で大変なんですけど、なんかさらにね、アメリカに来ちゃって情報が足りないと、
多分、なんか、アメリカの社会って、日本でいう公民館みたいなのが、教会なんですよね。
あ、そうですね。
うん。で、市役所みたいなものが あってもね、広いから遠くて、
はい。
気軽にポッと行って誰かに、ちょっとお話しして聞いてもらえるとか、こう、
うん、
こういう時はこういう子に電話するんだよとか教えてもらえる機会が、ね、アメリカはちょっと日本と違ってないから。
うん、難しいですね。
うんうん、
あんまり教会とかには頼らなかったんですか？
頼らなかったですね。なぜか、うん。むしろ図書館に行ってましたね。
あ、図書館もいいですよね。う
ん、図書館は子育てね、読み聞かせとかなんか遊ばせるのとか毎週やってるのがあるし、
はい。
夜の時間帯は大人がこうおしゃべりできるのもあったし、あと、
はい、
場所によっては市民権を取るお勉強会とかもやってるんですよ。
ねえ、いろんなコミュニティをやってる方々いてね、うんうん。最初来た頃見えなかったんですよ。
見えないですね。
最近やっと、そのグリとグラを英語で読む会とか、うん、英語と日本語で交互に読む会とかやってることを知ったりとか、そんなのあったんだみたいな。はい。
ね、それも日本人がいる地域じゃないと起きないですかね、それ。
そうです、そうです、うん、本当に。いやー、だって、あれでしょ、お子さん生まれたのってアメリカに来て2年目とかですよね。
3年ちょっと前、
ね。3年目ぐらいですか。
3年になるちょっと。
いやー、その完全にアメリカに慣れてるとも言えない時期ですもんね。うん、それと子育てとっていうのは、
うん。そう。住んで5年までは毎日何かカルチャーショックというか、はい、なんでだろうって、ね、思っちゃう。
いやー、わかります。それはちょっとコミュニティの必要性感じますよね。うちの妻が、その、アメリカで出産する方々の、病院行くところからついてってあげてるんですよ。ボランティアで。知り合いで、赤ちゃん生まれるとかだったら、病院選びから付き合ってあげたりとか。
偉い。
はい。その、出産の前後のところの書類とかも一緒にやってあげたりしてるんですけど、これはもう。
日本人ですか？日本人の方相手。
そうそう、僕も、妻もに、僕はアメリカ生まれなんで、ちょっとアメリカ人なんですけど、でも、妻は日本人なんで、
うん、
こちらに来てる人とかで仲良くなったりした時に、うん、初めてのお子さん、うちは3人子供がいて、うん、もう一番上は本当17歳とかなんですけど、はい、そう、やっぱりアメリカで初の出産とかだと結構緊張が大きくて、う
ん、
そう、誰かがやっぱりいてあげなきゃいけなくて、でも旦那さんはやっぱり仕事があるからみたいになっちゃったりしてる時に、うん、ちょっとどうしたらいいですかみたいな相談を受けたら、もういいよと、うん、もう説明するのあれだから一緒に行ってあげるって言って、うん、行っちゃうんですよね、うん。うちの妻はちょっとそんな人で。
優しい。
もう何人かに立ち会ってますけど。はい。
素晴らしい
です、ね。はい。で、行ってらっしゃいって言っても来るんですけど、うん、必要だったら言ってっていう感じで、僕は子供をこっちで見てる感じなんですけど、でも本当そういうのがないと、もう不安で、うん、ちょっと安心してね、子育てできないとやっぱり良くないっていうのがあって。そうなんですよ。僕、それで、僕と妻は子供のための科学教室っていうのを始めて、2014年に始めて、で、それから子供たちに科学を教えてたんです。ここの、自然公園みたいな、ネイチャーセンターっていうのがあるんですけど、そこに親子科学教室って、親と子供に来て、科学を一緒にやって、実験をやったり、自然観察したり、っていうのをやってたんですけど、結局は親同士の情報交換ですね。子供たちに、学校から送られてくるプリントとかが読めない。何を親はしなきゃいけないのかがわからない。このイベントはどうすればいいのか、成績表はどうやって見ればいいのか、ね、セカンドラングイッチとして英語を教えられるときに、どういうふうに先生方とやり取りしたらいいのかとか、そういう情報交換の方が、なんかコミュニティ形成のためにやってたというか、だから、一時期80人とか子供が来るんですけど、親も入れちゃうとすごい数になっちゃったりして、まあ一時期イベントみたいにしてたんですけど、そうそう、もうね、大変ですよ。全員に目が行く。
そんなにね、需要がそんなにあるのもすごいですね。
でもね、日本人、その補習校の、後に補習校のそばでやってたんで、そのままみんなが来てくれるみたいになってたのと、あとは、その、ちょっと補習校に行けないけど、日本語と英語を両方喋るみたいな子で、うん、でも補習校に行くほど日本語は上手じゃないから、その科学教室で、うん、日本語を習いたいみたいな子とか、うん、はい。あとはちょっとハンディキャップを持ってるお子さんとかにいろいろ経験してほしいっていう方もいらして、うん、そういった意味でね、みんなを受け入れられるようなのをやってたんですけど。
素晴らしい。はい。それは 完全ボランティア
ですか？いや、これは科学教室として、LLC 立ち上げて、うん、
はい、すごいですね。
立ち上げて、ちゃんとファイルしまして、だから、会社としてやらして、なんかね、うん、事故が起きた時に、訴えられたら大変なことになるので、そうなんですよ。最初、本当小学生以上やってたんですけど、お母さん方の方から、3歳の子にもこれ経験させたいとか、4歳にもさせたいって言われて、いや、3歳、4歳どうかなと思ったんですけど。
何がね、何があるかわかんない年齢
です
ね。
でも、その子たちの目の輝きがすごくて、その実験とかやるときの、だからもうそしたらもう入れちゃおうっていう話になってみんなを入れてたんですけど、その時の活動でまあ会社が必要だなってなって立ち上げたって感じですね。いやー、でも本当に最初はそういうところから僕もやったんで気持ちはわかります。そのアメリカに来て情報が足りなくて、そこでいろいろ助け合いみたいのをしたいとね。僕ね、アメリカ来て思うんですけど、こう日本人の優しさってと、アメリカ人の優しさはちょっと違うなって思ってて、なんか、日本人はポライトで、アメリカ人はフレンドリーっていう、この違いな感じがして、このフレンドリーさに助けられるっていう部分あるなと思うんですけど、なんか長く住んできてどう思いますか？
私、日本で子育てをしてないから、日本のね、毎日の子育ての環境がわかんないんですけど、子供が小さい時は、アメリカでこう、ね、お店行ったり、公園行ったりすると、必ず誰か話しかけてくれるような、本当にフレンドリーですね。日本だとね、なかなかみんな、微笑ましいなとか、可愛いなとか思っても、口に出さないし、行動も相当困ってるような時じゃないと、多分ないと思うんですけど、こっちの人は本当にフレンドリーで、なんかね、飴くれたりとか、すぐなんかあるんですよね、お話しして、こう、井戸端会議が。ね、始まるとか、知らない。
困ってることないかって言ってね。
二度と会わないような人同士なのに、公園でブランコをしながら会話が進むとかね、一緒に遊ばせながらお友達になっちゃうとか、ありますよね。
いやーね、アメリカに来てからボランティア増えたって感じですか？それとも日本にいた時からされてたんですか？
日本にいた時ほとんどボランティアしなかったですね。
あ、やっぱこっち来てからなんですね。
うん。多分日本にいた時仕事とかで時間もね、そのエネルギーもなかったのもあるんですけど、こっちに来てやっぱり還元しないとこれはいかんと思うぐらい助けられてるので、はい。
ですね。なるほど。そっか。研究とかお仕事のお話をまた聞きたいんですけど、次に。
はい。
これ、経歴の方を見ますと、京子さん結構すごくて、MIT とか、プリンストン大学っていうのは出てくるんですけど、はい。
近所ってことですね、プ
リンストン大学。あ、そうなんですか。
行ってないです。通ってない、はい。
開発とかにも関わったりされてたってことなんですね。
そうです。今から20年以上前ですね、はい、私が、大学に日本で終わって、すぐに仕事をいただいたのが、あるデバイスの開発でしたね。で、今は結構おなじみのデバイスになってると思うんですけど、で当時は MIT とかに仕事で行って、こう、ね、憧れの場所を 見れるとか、そういう感じですごい喜んでたんですけど、
ボストンに行って、行けるって言って。
行けるって。
はい、
ちょっとあれは、ボストンって特殊な街で、はい、いろんな大学があって、いろんな分野の人が来てて、はい、皆さん憧れの地だと思うんですけど、はい、なんか夢が叶ったみたいなね。
はい、いや、すごいですよ。だって、ね、MIT で開発されてたってことで。これすごいですよ。びっくりしましたよ。ちょうど僕、先々週かな、ボストン行ってて、京子さんも行ってて、ちょっとずれて、
ね、
ニアミスというか。
一週間。
はい。ね、何されたんですか？
随分。
はい、
先週は娘を連れて、はい、ただの観光に行ったんですね。はい、で、ちょうど娘が今5年生なのと、はい、あと私が今度市民権を取る。
ああ、そうですね。
アメリカの、はい、歴史をちょっと試験は簡単なんですけど、はい、建国の歴史、はいをすごい勉強してて、子供にもちょっとブームが来てるんですよ。なんか学校で歴史で。
ああ、本当ですよね。教えてくれますよね。僕もそうだ、行くたびに、ここはね、あの時代にこの人がね、みたいな教えてくれるんですよね。
そうそう。仮説を聞いて。
いいですね。
うん。
で、でもそこで娘さんに私はね、ここで研究してたのよって言えるわけじゃないですか。
あ、見に行きましたね、MIT。
あ、本当ですか、一緒に行って。うん、なんて話すんですか、私ここでやってたのよって言うんですか。はい。
ここの校舎が何々で、こっちの方に昔は何々があったんだよとか言うと、はい、へーって言って、
終わりです。
広いね、学校だねって言って。
でも本当にいろんなところに行ってますよね、その、はい、MIT で研究もされてたっていう話、うん、開発されてたっていう話と、うん、その前は、うん、ニューヨークの、うん、ワールドトレーニングセンターのツインタワー
に
いらしたっていうのを聞いて。
うんね、短期でね、ひと夏行ってて、はい、アンケートとか取って調査してたんです。
調査？はい。
視聴行動って言うんですけど、はい、大学生の時は、なんだろう。映画とかビデオとかテレビとか、まあその頃 YouTube とかインターネットがなかったので、はい、インターネットあったけど動画はね、そんなになかったので、将来通信速度が上がって、ね、今、ちょうど今みたいにスマホでとかパソコンで何でも見れるようになる、うん、未来がもし来たら、業界はどう変わるのかっていう研究を学部の時していて、はい、で、ニューヨークではですね、ちょっと企業訪問したり、街の人の意見を聞いたりしてたんです。
ワールドトレードセンターの人たちは、アンケートに答えてくれるような方々だったんですね。
なんかちょうどね、お昼時、はい、11時とか2時の間とかにやってると、うん、みんな協力してくれる人が、まあ人がすごく多いから、そこでね、人が捕まりやすいっていうのがあるんですけど。
いや、だからその、9.11 のね、振り返り2周年かも。
ね、そうですね。
そういう時に、いや、京子さんがその、ツイッターで、ここに私、その1年前に立ってたっていうのを聞いて。
そう、同じね、うん、1年。
あの時から、そのと少し文化に関わる、特にアートに関わる通信のやつをやってて、だいぶ経ってからですね、MIT で様々な情報を得るためのデバイスの研究開発に関わって、そして、そうです、震災もそうですよね、震災もその関わっていて、その時に日本からアメリカに来られて出産などを介してね、やっぱりコミュニティが大事だっていうのに気づいて、まあプリンストン大学とか、東大の総長さんに表彰もされてるんですね。それで、それもコミュニティが大事っていう活動をやったからこそ、そういったところがあって、で、今、まあ絵描きとして、活躍されてるという、このアートと、
着地点
アートと、その、このね、全米鍋会のネットもですね、そうですね、そのアートが、一番最初の大学院の研究はもうアートの世界から出てですね、こう、メディアとして情報化されていくっていうところを研究されてたのが全部繋がってアメリカに来て、そして今アートやってるっていうところ。
はい。雑さんの方が私自身より繋がってると思う。
いや、繋がりました。全部。
ありがとうございます。
いやー、そういうことだったんですね。それで僕は京子さんのブログに行き着きまして、なんだろうな、アメリカに行き着いて。いや、これも本当にこういうふうにいろんな情報を出してることでみんなが助かってる部分も絶対あるので、どんな記事が人気なのかちょっと教えていただけます？
なんだろうな、アメリカで人気なのは、お掃除と医療ですね。は
い、嬉しい。
アメリカの、はい、うん、アメリカのお風呂とかキッチンをどう、うん、洗剤の名前はこれだよとか、こういう道具売ってるよとか、あとね、医療保険の、トラブルに巻き込まれたらみたいな。
大事ですね、うん。はい。
ですね。それが一番大事かな。
はい、あ、でもわかる気がします。その情報ってあんま多分ないから、そこに行っちゃうっていうのと、うん、まあ、医療保険はね、本当に困るから、額がでかいですからね。
額がでかいのと日本と仕組みが全然違うから、はい、慣れる、私も未だにわからないことがいっぱいあるんですけど、はい、こう、仕組みを理解して使いこなすまでに数年かかる。ですよね。
僕、歯医者、今5人家族なんですけど、車何台買えるのかなぐらい使った気がしますね。
ね、歯医者高いですよね、こっち。
大変でしたね。はい。
神経治療なんかアメリカの方が進んでていいとか。
そうそう。
いや、高いけどいい。
進んでるっていう意味ではあんだけお金を取ってるんだから進んでていただきたいんですけど。そうですよね。いやー、でも保険のがどこまで効くかってめちゃめちゃ大事ですよね。額が大きい分だけ。うん、そうですね。そこはもうぜひ、皆さんに読んでほしいですね。
保険の入り方からしてわかんないですよ。なんかいろんなプランがありすぎて、はい、ね、例えば今年はお子さんが生まれるかもしれないから、ちゃんと出産もカバーする保険に入ったことが、その発想がないから、はいはい、今年妊娠したけど、実は入ってたね、保険が出産カバーしないとか。
ねえ、ありますよね。だから。
落とし穴がね。
そう。生まれる時にね、もう お子さん考えてるうちはもう早めに、早めにね、うん、出産カバーする保険に変わらなきゃいけないとか。なんか大きな病気の検査をする前に大きな病院の病気のためのカバーする保険に入るとかね。大事ですよね。う
ん、入ってない時に限って、その、起きるんですよね。
ああ、なんかわかる気がします。
いいのに入っちゃうと、何も起きなくて、しょぼいのに入ってる時ほど、なんかすごいことが起きるんですよね。
いや、もうちょっとそれすごい大事で。あと、検査ね、まあいいか、まあいいかってね、うん、受けなくなっちゃうんですよ。これ良くなくて、うんうん、もう本当に僕の長年のいる人たちとか、あと実はうちの父も、うん、アメリカに来てた時に僕が生まれてるんで、うん、その父の仲間のお仲間とかね、うん、のお話聞いても、ほんと検査受けてください。様々な、うん、検査ね、アメリカの忙しくてとか、医療制度がわからないからって言って、うん、先延ばしにはしないでね、欲しいっていうのがあって、それも僕、ポッドキャストで喋んなきゃいけないと思ってやってる一つの原因ではある。はい。
ぜひぜひ。ね、私もたまにツイッターで自分が検診受けた時に、検診受けましょうとか言ってるんですけど、はい、やっぱり電話して予約したり、はい、そのハードルが高いんですよね、日本人に。
大変でした。
一方的に言うのはできても、はい、ベロベロって返されて、
はい、
イエスノーじゃないような答えが返ってきちゃった時にどう対処してるか聞き取れないし、うん、何を言ってるのか普段使わない英語で言われるから。は
い、いや、本当そうですね。いや、これもね、励まし合うのも大事なんですよね。だから、やっぱり、
うん、
みんなでね、やっていきましょうね。
できるよ。
みんなで、このコミュニティでね、励ましながら、やっていく。
せっかく保険入ってるから、はい、検診は受けて元を取りましょうって思って。
そうですよね。うん、予防ですから、一番いいのは予防で、早期発見ももちろん大事なんで、ね、早く見つけるっていうのも大事なんでね。
うん、そう、私なんかもう1ヶ月ずっと検診受けてました、
ね。え、なんでですか？
歯科、はい、婦人科、はい、眼科、内科、あと皮膚科もね、のため一応行って、全身
見
て。
ああ、はいはいはいはい、
うん。
今年ってことですか
?9 月、10月、ずっとなんか毎週一回お医者さん。
いや、大事です。よかったと思います。僕も主治医の方にね、うん、実は自分の教え子が主治医になったんですよ。
素晴らしい、素晴らしい。
はい。僕は研究しか教えてなかったんですけど、その後、お医者さん、医学部を受け直してみたいな人がいまして、で、はい、医師になった方がいて、僕の言うこと全部聞いてくれるんで、もう最高の主治医を得ました。で、僕の周りにみんな今紹介してて、で、彼女もその、なんかあんまり始めたばっかりなんで、こうすぐにね、その新規患者ってすぐつかないんですけど、もう僕の宣伝で、日本人がたくさん今行ってて、こんな薬欲しいって言うと、そっち出してくれるし、結構いい人なんで。
よかった
ですね。そうそうそう。
なんか、教え子がお医者さんになるなんて素晴らしい。
いや、たまたまね、なってて、本当に嬉しいなと思うんですよね。いやー、はい、研究者になると思ってね、一生懸命研究してたんですけど、お医者さんになりたいってなって。でもね、うん、すごく幸せですね、それに関しては。やっぱり、お医者さん、特に歯科、家庭医のあたりに、自分のなんかコミュニケーションを取りやすいっていうか、うん、本音で喋れる方いると、心強いですね。いや、ちょっと宣伝できるようなことがあったら、ぜひおっしゃってほしいです。
ありがとうございます。はい、日々、絵を描いて、で地元の図書館などで個展を開かせていただいたり、うん、あとショッピングセンターのアートの画廊を売らせていただいたりしています。で主にですね、動物の絵とかペンとか鉛筆で描いた人物画とか、うん、
いやすごいなと思って、すごい細かい
コミック、うん、
ねリアルな絵で、
そうなんです。細かいのが好きですね。はい、動物とか人物は家族のポートレートとかね、 ワンちゃん、猫ちゃんのポートレートなんかよくご注文いただきます。で、たまに、はい、盲導犬の、うん、団体なんかに寄付してるんですけど、はい、絵描いて、貢献するみたい
な。あ、いいですね。いや、ちょっと今日本当楽しかったです。最後になりますけど、何か京子さんの活動の中で宣伝したいこと改めてありましたらお願いします。
絵の方はですね、プリンストンのショッピングセンターで、プリンストンメイクスというところでぼちぼち売ってます。で、他の、地元のアーティストさんが30人ぐらいですね、集まってそこでいろいろ売ってるんですね。絵だけじゃなくて陶芸とかもあったり。陶芸、編み物、お洋服、ジュエリー。
楽しそう。
などある。あるので、ちょっと、お暇な方は、覗いてみてください。大体私は、ですね、金曜の午前中とかに店番してることが多いです。ですね、あとは、鍋会ですね。鍋会も、これからね、アメリカに来るぞとか、うん、考えてる駐在さんとか、うん、留学生の方とか、お待ちしてますので、ハッシュタグ在米鍋会、四字熟語でなんかつぶやいてみてください。アメリカ暮らしのわからないことなど、ぜひ皆さんに聞いてみてください。はい、優しい方がね、多いので、怖がらずに使って、活用していただければ。なんか変なのが来たら、誰かがなんか教えてくれるんですよね。うん、鍋会のいいところ、うん。
みんなが守ってくれるってことですね。
守ってくれる感じです。
いやー、ありがとうございました、今日も。
こちらこそありがとうございます。
今日は、奏でる細胞に、ゲストとして、アメリカのですね、コミュニティとして、在米鍋会をやっている絵描きの京子さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様でした。
奏でる細胞。
はい、聞いていただきました。いかがだったでしょうか。
いかがだったでしょうか。
絵描きの京子さん、そしてコミュニティ活動をやっている京子さんの話でした。ちょうど在米鍋会が5周年ってことでね、このサンクスギビングにイベントをやってます。そしていろんなね、アメリカ情報とかをやりたい人、アメリカの方々とつながりたい人、誰でも気軽にツイートできるということなので入ってみてください。あとね、クリスマスとか年末年始にもやってるし、ツイッター X のグループもあって1000人以上が参加しているコミュニティなんで、もしよろしければ参加していただければと思います。あと、京子さんのね、絵画の、個展などの情報も述べていただいたので、そちらもね、チェックしてみてもらえると嬉しいです。ということで、奏でる細胞としては、ちょっと今後のお知らせをしたいんですけども、12月科学系ポッドキャストの日のゲストとして、ものづくりのレディオをやっている支部長さんに来ていただきました。
支部長さん、
はい、緑色のアフロヘアがトレードマークの支部長さんが来てくださいます。トピックはお金になってますね。ということで、共通テーマお金を語りたいと思います。今日も少しね、医療費みたいな話を少ししてるんで、今回もちょこっとだけ先取りしてお金の話しましたけど、そちらでも、お金の話上手にできるかな、僕たち。
私はとてもとても難しいんです、うん。タツさん、よろしくお願いします。
はい、じゃあ最後まで聞いていただいてありがとうございました。お相手は科学教室の先生タツでした。
ゆりかでした。
バイバイ。バイバイセコー。